エジプト記結晶の学び第39集神に仕える第1日ローマ数字1私の民を生かせて荒野で私に仕えさせよ出エジプト記7章16節そして彼に言いなさいエホバヘブル人の神が私をあなたに使わせて、私の民を生かせて、荒野で私に仕えさせよ、と言われます。しかし、今に至るまで、あなたは聞き入れようとされません。5章1節、その後、モーセとアロンは行ってパロに言った。エホバ、イスラエルの神がこう言われます。私の民を生かせて、荒野で私への祭りを守らせよ。10章3節。モーセとアロンはパロのところに行って彼に言った。エホバ、ヘブル人の神はこう言われます。いつまで私の前に身を低くすることを拒むのか。私の民を生かせて私に仕えさせよ。A、イスラエルの子たちはパロによって強奪されて奴隷として仕え、エジプト人の目的を遂行していました。B、パロはサタンを標榜しているだけでなく、自己と天然の人をも標榜しています。私たちの天然の思い、意志、感情は、神に敵対して反逆し、狡猾に神と取引しようとするパロであるかもしれません。C、積極的な面で荒野は分離の領域を強調しています。神はパロを対処するとき、ご自身の民にそのような分離を要求しました。ローマ数字に、私の民を生かせて荒野で私への祭りを守らせよ。私たちに生かせて、エホバに犠牲を捧げさせてください。出エジプト記5章17節。しかしパロは言った。お前たちは怠け者だ。怠け者だ。だから私たちに行かせて、エホバに犠牲を捧げさせてください。というのだ。A、神の目標は分離ではありませんでした。彼の目標は、イスラエルの子たちが彼への祭りを守って、彼に犠牲を捧げることでした。1、パロに対する神の要求は、彼の民に荒野へと3日の行程を行かせることでした。それは、彼らが神への祭りを守って、彼に犠牲を捧げることができるためでした。これは神の救いを享受することです。2、私たちは主の完全な救いのゆえに神に仕えるためにエジプトの束縛から救い出されました。私たちは今や荒野において祭りを享受し、神に犠牲を捧げています。B、神への祭りを守ることは神と共に神を享受し、神を礼拝することです。1、第5章1節の私への to me という言葉が示しているのは、神の民が祭りをしているとき、神が幸いであるということです。彼らが祭りをすることは神へのものです。第2日2人が神と持つことができる最上で最高の関係は神への祭りをすることでありまた神と共に祭りをすることです出エジプト記23章14節1年に3度あなたは私に対して祭りを持ち続けなければならない17節一年に三度、 あなたの男子は皆、主エホバの御前に出なければならない。3. 神への祭りを持つことが意味するのは、私たちが神のためにまた神と共に祭りをするということです。私たちが祭りをすればするほど、ますます神は享受を持ち、ますます幸いになります。4. このように主への祭りをすることは、分与のもとにある礼拝、すなわち私たちの中へと分与されたものに従って神を礼拝することです。ヨハネ4章14節、しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して永遠に乾くことはない。私が与える水はその人のうちで源泉となり、湧き上がって永遠の命へと至るのである。23節、しかし真の礼拝者たちが霊と真実の中で父を礼拝する時が来る。そしてそれは今である。父はそのように彼を礼拝する者を探し求めておられるからである。24節、神は霊であるから、彼を礼拝する者は霊と真実の中で礼拝しなければならない。C、イスラエルの子たちは主への犠牲を捧げるべきでした。出エジプト記5章3節、彼らは言った、ヘブル人の神が私たちに憐れました。どうか私たちに荒野へと3日の行程を行かせて、エホバ、私たちの神に犠牲を捧げさせてください。そうでないと、彼は疫病か剣で私たちを悩まされます。8節、そして彼らがこれまでに作っていたレンガの量を作らせるのだ。それを少しも減らしてはならない。彼らは怠け者だ。だから彼らは叫んで、私たちに行かせて、私たちの神に犠牲を捧げさせてくださいというのだ。このように、主への祭りをすることは、分与のもとにある礼拝、すなわち、私たちの中へと分与されたものに従って、神を礼拝することです。私たちは、神の臨在の中で食べ、飲み、賛美し、歌い、歓喜するとき、彼への祭りを守っているのです。そのような祭りは、主への犠牲でもあります。1. 犠牲を捧げるは、祭りを守ると同じ意味の言葉です。スモール A、イスラエルの子たちにとって、祭りは宴席でしたが、神にとってそれは犠牲でした。スモール B、犠牲がなければ祭りを持つためのものは何もありません。イスラエルの子たちが祭りを持つためのものは、彼らが神に捧げるべき犠牲そのものでした。2、神に犠牲を捧げることは、彼に何かを捧げることであり、神への祭りを守ることは、神と共に神に捧げられているものを享受することです。第3日、ローマ数字3、神の召しの目的は、神の選びの民を山へともたらすことです。その山で彼らは神に仕え、神に犠牲を捧げることができます。出エジプト記3章12節、神は言われた。私は必ずあなたと共にいる。あなたにとって私があなたを使わせた印はこれである。すなわち、あなたが民をエジプトから連れ出したとき、あなた方はこの山の上で神に仕 伝えるであろう。 A 神は出エジプト記第3章12節において彼の民が神の山で彼に仕えるようにと言います。 B 神の山は私たちが神の定められた御旨に関する啓示を受けるところです。出エジプト記24章10節。そして彼らがイスラエルの神を見るとその足の下にはサファイアの色石細工のようなものがあり透き通った天のようであった。1. イスラエルの子たちは山において神が何であるかに関してまた神が地上で住まいを持つことを願っていることに関して啓示を受けました。出エジプト記25章8節。彼らに私のために聖なるところを作らせなさい。それは私が彼らの中に住むためである。 2. 空が澄み渡っているこの山で私たちは神のエコノミーのビジョンを見ます。私たちはここで神の心に何があるかを知るようになり神が今日地上で何を持つことを願っているのかを見ます。 3. 私たちが認識するのは神が彼ご自身の掟に従って歩いている人々をまた彼のために幕屋を建造する人々を持つことを願っているということです。それは神が彼らの間に住むためです。ローマ数字4。私たちは神のビジョンに従ってまた山で示された方のビジョンに従って神に仕えなければなりません。 A 私たちは透明で澄み渡った天において神のビジョンを見る必要があります。私たちはそのような雰囲気の中にいるときに初めて神の住まいを建造するという天のビジョンを受けることができます。私たちが認識するのは神が彼の掟に従って歩いている人々をまた彼のために幕屋を建造する人々を持つことを願っているということです。それは神が彼らの間に住むためです。B、私があなたに示すすべてのこと、幕屋の方とそのすべての調度品の方に従って、あなた方はそれを作らなければならない。出エジプト記25章9節。1. 幕屋が建造される前、神はモーセに、幕屋とその調度品の型を示しました。2. 私たちは神に仕えるために山で示された型を見なければなりません。ヘブル8章5節。彼らは天の事柄の模型と影に仕えているのであり、それはモーセが幕屋を完成しようとしたとき、神から指示された通りです。すなわち彼は見よ山で示された型に従ってすべてのものを作りなさいと言われました。第4日3山で示された型は神のご計画です。もし私たちが神のご計画を理解していないなら神の働きを行うことは不可能です。エペソ3章4節。あなた方がそれを読むなら、キリストの奥義に関する私の理解を知ることができます。4. 紹介はキリストの奥義として、使徒たちと預言者たちに啓示されたので、彼らが受けた啓示は、紹介が建造される土台と考えられます。ローマ数字5、契約の血によって信者たちは 生ける神に仕えることができます。出エジプト記24章8節。そこでモーセはその血を取って民に振りかけ、そして言った。見よ、これはエホバがこれらすべての言葉に従ってあなた方と結ばれた契約の血である。 A 契約の血によって堕落した罪深い人である神の民は贖われ許され清められ神の臨在の中へと入ってそこにとどまり、神によって注入されることができるようにしました。B、キリストの血は私たちが生ける神に仕えることができるようにします。私たちはキリストの贖う血を通して命を得て、神の臨在の中へともたらされており、神に仕えます。ヘブル9章14節。まして、キリストが永遠の霊を通して、傷のないご自身を神に捧げられたその血は、なおさら私たちの良心を清めて、死んだ業から離れさせ、生ける神に仕えるようにさせないでしょうか。ローマ数字6。私たちの奉仕の基礎は、天から来た火としての神です。レビ記9章24節。その時、火がエホバの御前から出てきて、祭壇の上の全焼の捧げ物と脂肪の部分を焼き尽くした。すべての民はそれを見ると、鳴り響く喜びの叫びを上げ、顔を地に伏せた。6章13節。火は祭壇の上で絶えず燃え続けさせなければならない。それを消してはならない。 A 茨やぶの中で燃えていた火は三一の神、すなわち復活の神でした。出エジプト記3章2節。するとエホバの御使いが茨やぶの中から火の炎の中で彼に現れた。彼がよく見ると、茨やぶがあり、火で燃えていたが、茨やぶは燃え尽きなかった。B、私たちは神によって得られ、用いられている人たちとして、私たちの天然の人によれば、茨やぶです。しかしながら、私たちの中には火があります。神は火の中で私たちに来ました。1. 神の火が茨やぶの中で燃えていたとき、燃えていたのは神でした。出エジプト記3章4節。するとエホバは、彼が道を離れて見に来るのを見て、神は茨やぶの中から彼を呼んで、モーセよ、モーセよ、と言われた。彼は、私はここにおります、と言った。2. 火の力と輝きは、火そのものから来ます。火は、ただ、私たちの上にとどまっているにすぎません。私たちの目的は、その火を表現することです。
第5日、C、神への私たちの奉仕は、全焼の捧げ物の祭壇から来る火に基づいていなければなりません。レビ記10章1節。さて、アロンの子たち、ナダブとアビブは、それぞれ自分の香炉を取って、火をそれに入れ、香をその上に持って、ことびをエホバの御前に捧げた。それは、エホバが彼らに命じておられなかったことである。二節、すると火がエホバの御前から出てきて、彼らを焼き尽くしたので、彼らはエホバの御前で死んだ。一、全焼の捧げ物の祭壇の上で燃えていた火は天から下ってきました。スモール A、その火は天から下ってきた後、 絶えず祭壇の上で燃えていました。スモール B、私たちは神聖な火によって、すなわち燃える三一の神によって奉仕することができます。私たちの奉仕は神の火が燃えることから出てこなければなりません。ローマ12章11節、熱心で怠けることなく、霊の中で燃え、主に仕えなさい。2、祭壇から来た火は奉仕の真の動機づける力です。本文からの抜粋。火はエネルギーの源です。物質の世界で動くすべてのものはエネルギーを用い、エネルギーは燃えることを通して生み出されます。私たちの奉仕がエネルギーに満ちるために、私たちの奉仕は祭壇の上の火を経過しなければなりません。これは言葉ではありません。ローマ数字7、主はエジプトからイスラエルの子たちを連れ出して、彼らを祭司の王国とならせました。その王国の中で、あらゆる人は祭司であり、絶えず神に仕える人です。出エジプト記19章6節、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがあなた方がイスラエルの子たちに語るべき言葉である。A、出エジプト記第29章は、私たちが救われたのは、私たちが性別されて、祭司として神に仕えるためであることを啓示しています。出エジプト記29章44節、私は集会の天幕と祭壇を性別する。また、アロンとその子たちを性別し、私に祭司として仕えさせる。1、神の救いの目標は、キリストを信じるすべての人たちを神の祭司とすることです。啓示録5章10節、彼らを私たちの神のために王国とし、祭司とされたからです。そして彼らは地上で王として支配します。2、祭司である主イエスは、彼の贖いを通して私たちを祭司職の中へともたらしました。私たちは祭司であるので、何を行っていても神に仕えているべきです。啓示録一章六節、私たちを王国とし、彼の神、また父の祭司としてくださった方に、栄光と権能が永遠にわたってあるように。第六日、B、祭司は捧げ物の実際であるキリストの中で、またキリストを通して神を享受することによって神に仕える人です。ガラテヤ5章22節、しかしその霊の実は、愛、喜び、平和、辛抱強さ、親切、善良、真実。第一ペテロ2章5節、あなた方自身も生ける石として霊の家に建造されていきながら、聖なる祭司の体系となって、イエス・キリストを通して神に受け入れられる霊の生贄を捧げなさい。死、神に祭司として仕えることは、キリストを食物として神に供給して、神に満足していただくことです。予表において神の食物とは、神の満足のために彼に捧げられた全焼の捧げ物でした。D、出エジプト記第29章において描写されている祭司の生活の結果は、神が来て私たちと会い、私たちと共に食べ、私たちに語り、私たちの間に住むということです。出エジプト記29章42節、それはあなた方が世々にわたって集会の天幕の入り口でエホバの御前に常に捧げる全焼の捧げ物である。そのところで私はあなた方に会い、そこであなたに語る。ローマ数字8、神の建造は神の心の願いであり、彼の救いの目標です。A、出エジプト記の絵は、神の選びの民に対する彼の心の願いを明らかにしています。1、 神は幕屋が彼の住まいとなることを欲していました。このことは神の心の願いでした。2. 出エジプト記第40章において建てられた物質の幕屋は団体の民の印、すなわち神の家であるイスラエルの子たちの印でした。出エジプト記40章2節。第一の月の1日に、あなたは集会の天幕である幕屋を立て上げなければならない。29節。彼は全焼の捧げ物の祭壇を集会の天幕である幕屋の入り口に置き、その上に全焼の捧げ物と穀物の捧げ物を捧げた。エホバがモーセに命じられた通りである。34節。その時、雲は集会の天幕を覆い、エホバの栄光が幕屋を満たした。ヘブル3章6節。キリストは御子として、神の家を治めることに忠心でした。もし望むことでの大胆さと誇りを終わりまで固く持ち続けるのでしたら、私たちは彼の家なのです。B、神の家の建造は祭職と関係があり、祭職にかかっています。祭司は神の住まいを建造し、神の住まい、神の家の一部分となります。C、キリストは神の民の贖いと救いと供給であり、また神の民が神を礼拝し、神に仕える手段でもあります。それは神の民がキリストの中で神と共に建造されて、神の民と神が愛、交わり、相互に住み合うためです。これが出エジプト記の中心思想です。経験、ビジネスライフ編。出エジプト記24章10節。そして彼らがイスラエルの神を見ると、その足の下にはシャファイアの敷石細工のようなものがあり、透き通った天のようであった。私は首都の交わりの中で澄み渡った空を持ち、彼の下に透明なサファイアの細工を見ることを好みます。首都のある程度の経験を持ったことがある人たちは、私が透明で澄み渡った天における神のビジョンについて語っていることに対して証しすることができます。山の上で神の民はまた、神の心の願いの啓示を見ることができます。ここで私たちは、神は私たちが何が彼が何であるかに従って生きることを欲しておられることを見ます。なぜなら、神の心の願いは地上に住まいを持つことであるからです。あなたは神のエコノミーについて読んだ後、それについて主と個人的で親密な交わりを持ってください。自分の罪、欠点、弱さを告白し、透明な良心を持って、主と神のエコノミーについて交わりを持ってください。そうすれば透き通った点を持ち、神のエコノミーに関するはっきりとしたビジョンを持つことができます。さらにビジョンを持った後、ビジョンに従った生活をすべきです。ビジネスパーソンであるあなたは、職場で自分の夢や欲望に従ったビジネスライフを持つのではなく、神のエコノミーに従ったビジネスライフを持ってください。金銭欲や出世欲に従ったビジネスライフでは、神を享受し、神を表現し、神の権威を代行して支配することはできません。献身を惜しんで、中途半端でいい加減なビジネスライフを送ってはいけません。ビジネスライフにおいて、実際的にキリストを経験し、経験したキリストをもって、教会、神の住まいを建造してください。2. 神の火が茨やぶの中で燃えていたとき、燃えていたのは神でした。この家に神は私たちの中にあるものを用いません。茨やぶは火の燃料ではありませんでした。それは単に火が表現されるための場所に過ぎませんでした。火は燃えるために茨やぶに依存していませんでした。モーセはこの原則に従って 神によって用いられました。私たちは自分が茨ヤブに過ぎず、神が復活において火として私たちに臨むことを見なければなりません。神は私たちの中で行いたいことを行いますが、私たちは焼き尽くされません。神は火を強める、あるいは火をさらに輝かせるために、私たちの才能や私たちの能力を用いません。火の力と輝きは火そのものから来ます。火はただ私たちの上に留まっているに過ぎません。私たちの目的はただその火を表現することです。あなたは新約の祭司ですので、ビジネスライフにおいて自分の能力に頼ってはいけません。モーセは極めて有能な人でしたが、神から見ると茨ヤブに過ぎませんでした。あなたは神に信頼し、天からの火によって燃えて、主と共に積極的に様々なプロジェクトを推進してください。